千葉茂という知色、日本的小児病の研究。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
千葉茂さんがね、
はい、
総理大臣にならはったのが去年の10月1日だったんですよ、うんうん、
はい、
でもう4月でしょ、まあ、史上最短総理じゃないかなんて言ったんですけど、もう半年経ったんですね。
ね、経ちました。
もう半年もあの顔見とったんかというとこですけど、
はい、
でもその間いろんなことあって、今はトランプ関税で、まあ、ちょっとお前ちゃんとやれやみたいなことに、まあ、なってる状況ですけども、うん、まあ、この表現者食らえてるんで、この、うん、石破さんが就任して半年間総理大臣やってきたよというこのタイミングに、
うん、
いいですね。石破茂という知辱、日本的小児病の研究っていうね、
うん、最新号、
特集号を組みました。
はいはい、
これは明日4月15日に発売します。
ね、表現者クライテリオの最新号です。
知辱そのものですから、
うん、なんかその、
うん、
なんでしょう、ダメさがいろいろこう報道されてて、
うん、
国民でも今までその全然政治に興味がなかった人でも、
うんうん、
あれ大丈夫なんかなっていうのが見えるくらい、
そうじゃないですか。で、特にもうなんかあんな人間が総理大臣であるっていうことが人に見られたら恥ずかしいなっていうところで、で、それが
態度とかね、
うん、で、もう国際舞台でスマホポチポチいじったりね、
はい、
で、座ったまま握手したりね、で、トランプとの対談でもなんかお土産ばっかり持ってって、うん、何の交渉もせんと帰ってきて大成功やって言ったりね、
うん、
いや、もう見てても耐えれないぐらい恥ずかしく、うん、なるわけですよ、
はい、
で、そう思ってる人もめっちゃ多いと思いますよ、
うん、
石破茂って本当あれがもう人前に晒されるのがもう、もう なんちゅう総理大臣やってんの、
なんかその総理になる前の方がまだ、
う
ん、こう、
まだね、
よかった。
うん、だから責任感がなかったら責任がなかったら、
うん、
まあええかっこつけられてたんでしょうけど、いざ自分がなってしまったらもう腰食うだけでめちゃくちゃなってると、
席守るために必死なん
です。そうそう、だからまあ言ってみたら、まあ子供が気がってたっちゅうだけの話でね、
うん、
子供が気がって、なんかよくあるじゃないですか、なんかアメリカンビューティーって映画でもありましたけど、なんかこう大人ぶった女の子がね、
はい、
ですっごい大人ぶって私食うねんのよとか言って、最後の最後の時に、
うん、
なんか私怖いとかなってしもって逃げるっていうね。
あ、そんな映画あるんや。
うん、まあアメリカンビューティーっていう、なんかアメリカのしょうもなさを描いた映画なんですけど
、
まあ、まさにそれって石破と一緒ですよね。
うん、
だから結局子供っていうことなんですよね、
はい、
で、そういう意味でこれサブタイトルが日本的小児病の研究っていうことに、
うんうん、
してるんですけど、この小児病っていう概念はね、これはあの、歴史学者のホイジンガーっていうすごい有名な人がいて、
はい、
これ有名な概念で、あの文化的小児病っていう、まあ、哲学用語を彼は提案してて、
うん、
まあ、現代社会はもう楽に生きていけるじゃないですか、昔に比べたら、
うん、
まあ、昔はそんなもんもう、うん、なんか狩りしたり農作業しててもその洪水になったら全部枯れてしまって死んでしまったりとか、
もう日々生きるのに、
うん、大変だったじゃないですか昔は、うん、ところがもう最近やった近代文明ができて、水道ひねったら水出るみたいな、
はい、
で、マーケット行ってお金だけ払ったらなんか買えるみたいな、
うんうん、
で楽になったんで、
はい、
大人である必要がなくなったから、
ああ、うん、考えなくていいんや。
そうだから子供のままでいられるやつが、
はい、
この現代社会めっちゃ増えてるよと。
ほー。
でも社会全体がもう小児化してると。で、これが文化的小児病と、まあ読んで、まあ現代社会をすごく批判したっていう、うん、まあ有名な、まあ、議論が、うん、まああるんですけどね。
うん、
で、それが、まあ日本において特に進んでるわけですよね。憲法9条もあって自分で何にも考えてないから。
うん、もう平和で。う
ん、で、うん、いろんな国の中でも日本が特に文化的小児病がひどい国なんですけど、その中のキングオブキング。その、小児病オブ小児病が、バーイシゲールさん、石破茂だと。
うちのトップなんですか？
うちのトップが、まあ、あれこそが、だからあんな子供が総理大臣になってしまうぐらいの、
うん、
ぐらい日本社会っていうのが、まあ、小児病化してしまってるっていうかね、
うん、
でもうむしろ小児やから総理大臣になれてるみたいな、大人やったらみんなから嫌われるから総理大臣になれへんかったみたいなところがあるので、いやこの日本の小児病ひどいよというのが、この実は石破茂という地熟を見てると、うん、まあ見えてくるよと。
その、それもあって、こう海外から日本ってちょっと馬鹿にされるところが、
うん。いや、もちろんそうですよ。
あるんですか？
もちろんそうですよ。だからね、この特集では、こう石破茂さんという方が本当にとてつもなく幼児、うん的な、幼稚な人間であるっていうことを、まず明らかにした上で、それを選んだ日本社会というものが、もう深刻な幼児病になってて、まあ、このままやったらこの国滅びますよと、まあ、そんなことを特集してるんですね。それを今日は解説したいなと思います。
お願いします。キバ、今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは石破茂という地獄、日本的小児病の研究。
でも奈緒ちゃんもやっぱり今の社会の大人、えらい幼稚化してるなって思いますか、
うん、やっぱりその頭を使ってないとか考えないっていうのは確かにそうだなって思います。うん、そのスマホ一つでも漢字ね、うん、もうすぐ変換できたりとか、
そうですよね、
何でも出てくるじゃないですか。
だから前やったらもっといろいろ考えて大人は生きてたはずですよ。うん、
新聞読むのも当たり前だし、
そうですよね。で、会社の中でちょっと何も知らんやつやったら上司として恥ずかしいとか、っていうのがありましたけど、今もなんか若い感じでいいんちゃうかみたいな。ぐらいなもんじゃないですか。もうどんどんどんどんね、社会全体が幼稚化しているよって。まあこれが歴史学者だから、昔の社会をよく知ってるので、
はい、
こうずっと比較していって、急激に近代社会になってから、大人たちが幼稚化していったっていうことを、まあ、記述している歴史家、歴史学者なんですけどね。
それってだから、その、言った世界も同じように進んでるけど、特に日本がそうですか？
まあそういうことですね。まあ、世界ももう、完全にそうですけど、もう今、ヨーロッパ人と喋れば分かりますけど、圧倒的にヨーロッパ人の方が大人ですからね。僕ら日本人の社会って本当に幼稚ですよ。もう、まあ、個人的なことを言うと、僕は日本人の喋ってるのがうんざりするぐらい嫌いですね。
あ、そんなに？
ああ、もう嫌いなやつは多い。もう、いや、だからなんでそんな分からへんねんとか、いや、こういう時こうやろうって思うことは、まあ多いですよ。まあその特に官僚とかと喋ってるとね。普通、むしろ日本の普通の人の方がまだマシなぐらい。
なんかその日本のことを、まあ、自分の国のことをしっかり考えてるかって言われたら、やっぱり海外の方の方が行動力があるなって。
考えてるし、なんちゅうか、当たり前ですからね、政治のメンバーやってて、民主主義やから責任があるんですからね。だから、大人と子供の違いっていろんなものがありますけど、責任感があるか責任感がないかっていうことで、一応ヨーロッパ人っていうのは責任感が一応政治に関してあるけれども、日本人はもう全然何もないですよね。
なんかなるようになるわみたいな、
でその本来の責任感よりも目の前の強者にこびることが得意なやつが出世するじゃないですか。で、石破さんそのもののね、幼児性っていうのは、先ほど言ったような、国際舞台でスマホをいじる、それから座ったまま握手するっていうのが、まあ、有名 ですけれど、まあ、あとお箸持てない、おにぎりちゃんと食べれないっていうのもすごく有名ですよね。これ大人としてどうやねんと。だから多分今まで、60何年かですかね、生きてきて、誰にも叱られてないでしょうね、奥さんも含めて。
ああ、
そう。たしなめられてないんですよね。うん、だから、子供のまま大きくなったと。今回の特集号でも書いてますけど、
はい、
石破茂の、地元選挙民の人に、
はいはい。
取材した記事があるんですけど。
鳥取？
うん、鳥取で。もう、大きな子供ですと。
うんうん、
ね、大人子供ですと、有権者が言ってるんですよ。だから、そんな人間が総理大臣で恐ろしいわけですけど、
うん、
まあ、このトランプ関税に関しても、
うん、
なんか子供ってなんか処理能力がないから、
うん、
ちょっとやべえことがあって、大変だやばいやばいどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようってなるじゃないですか。
パニックね。
うん、ね、今そうなって国難だとか言い出して。まあ、大したことないの 24% ぐらいね、うん。
はい。
で、さらに子供的な発言として有名なのは、これもちょっともうひっくり返りましたけど、もう石破がやってることなんで、もうびっくりしないですけど、今やったら。でももうさ、ちょっとびっくりしましたけど、処理大臣はね、普通の大臣よりも何倍も大変なんですよ。もう、大変なんだ、もう、分かってくれないかな、もう。
うん、言ってた。
これって子供が言いそうな、
うん、
幼稚な言葉な、
ね。うん、だだこねてるみたいなね。うん、
それと、さっきアメリカンビューティーで、私はイケてる女よって、こう、中年のおっさんに言ってたのに、いざそういう瞬間になったら、おっさんが大人の女として対応しようと思ったら、やめて、私そんなわかんないわ、私とかって言うっていう映画がありますけど、
うんうん、
それは、大人ぶってりたいわけ、大人ぶりたいわけですよ、小学生は。
はい。
だ、
はい、
けど、大人ぶった通りにほんまに扱ったら、できまへん、できまへん、そんな、そんな許して許してとかでごめんとか急にうろたえるっていう、
うんうん、
もう典型的な子供の対応ですけど、それが政治家として、総理大臣になる前すっごい偉そうに言ってた。けども、安保だとか、解散しないとか、その憲法と解散の関係とか、日米安保の関係とか、9条どうやとか、自主独立やとかで散々立派なこと言っといて、なった瞬間1ミリも言わないですから
。ね、いや、本当にそう。う
ん、これアメリカンビューティーのなんか子供の話と全く一緒なんですよね。
うん、
それで、これもちょっともう面白いなぁ思ったのが10万円商品券問題があったでしょ、
はいはい、
あれでね、こいつほんまむちゃくちゃやなと思ったのが国会答弁で、
はい、
自分を見失っていたかもしれませんとか言ってる。総理大臣がお前自分見失ったらやばいやろお前。うん、
ね。芯がないのかって。
それパイロットが自分見失ったら、それはもう飛行機落ちるやないか、お前と。
大事故です。
一瞬だけでもね。だから見失ったかもしれませんって言った瞬間普通辞任なんですけど。
いやーね、しかもで、なんか自分だけケチやと思われたくないとかね。うん、
とかね。
うん。
これ完全にやってることが子供なんですよ。だから、うん、けしからんってみんな怒るときにね。
はい。
こいつ多分どういうことやねんっていうときに、あ、この人単なる幼稚園児です。と思ったら全部辻褄合うんですよ。で、それは、哲学的に言うと、近代社会において生まれてきた、
うん、
文化的小児病の症例なんですよ。で、特に文化的小児病が発症する人ってどういう人において発症するかっていうとね、
はい、
甘やかされた人たちですよ。
うん、ほうほうほう。
で、二世でしょ、
うん、
めちゃくちゃ甘かされてるわけですよ。カチコイテチュネー、ゲイルさんすごいっすねー、
はい、
ゲイルさんか、いいテチュネーってやられてきて。
周りにね。
うん。で、ずっと責任感なくて、どうだ、ええー、僕偉いんです、偉いんです、偉いんですってやっとったわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからもう、ものすごい純粋な形で、ホイジンガが言うところのピュエリリズム、
うん、
文化的小児病が、極限にまで発症してしまった。
はいはい。
状況なんで、それで総理大臣ポーンとなった。
うん、
本当に酷なんです。
ね、周りにもそういう上司おるおるって思ってる人いっぱいいるんじゃないですか、うん、
これは本当にひどい話なんですよね。だからそのね、石破茂さんがどういう地獄があるのかっていうのをこの今回の特集ではね、その地元の話もこれ論じて、いろいろ調べてもらってますし、あと山上さんっていうね、元外務省の方に、石破さんのあの外交儀礼どうですかって言ったら、もう外交的常識から、元外交官でものすごい有名な外交官ですけどね、もう外交的常識から言ったら考えられないと。もうこんな幼稚な外交見たことないと。
うん、
外交的振る舞い、その、普通そこまで外務省の役人振り付けないですよ。普通の大人かと思うので、まさかそこまで子供やと思わへんかったと。いうようなことも、まあ、書かれてますし。 で、僕ら、議論の中で、この石破さんっていうものが生まれてきた背景を今みたいなことを論じてたりとかする、座談会とかやったりしてますからね。で、日本社会がどうやって幼稚化してきたかっていうところ、やっぱり憲法9条があって、庇護されてるわけですよ。その日本国家全体が。だから考えなくてよくなるでしょ、
はい、
だから大人として振る舞う必要がなかったわけですよ、日本人って。
はい、
一番ややこしい外交安全保障全部アメリカのお父ちゃんに任せて。子供は自分の部屋の中で、なんかドラクエか流して遊んでたれ、みたいな。格好になっとったわけですよ。だから、まさにこのちっちゃな子供部屋に、日本列島で子供部屋に押し込められて、そこでずっとゲームして遊んでたと。いうのが日本社会。で、大人がアメリカだったんですよ。
うん
っていうような構造とかね。これはね、石破茂というものがなぜあんなにおじぎりの食べ方が汚いのか、から始まってですね、その背後には、とてつもない日本の深い闇が、問題があるよっていうことを記述した問題なんですよね。
うん、深刻な問題ですね。深刻な問題
です。で、僕はね、石破っていうのは最も幼児性の高い人物の一人だと思いますけど、そうじゃない人も日本にはいますから、
はい。
まあ、そういう人に総理大臣やってもらわんと、まあ、しょうがないというふうに、まあ、思うわけですね。
はい。
で、今日はね、何の曲紹介しようかなと思ってたんですけど、
うん、
僕ね、これね、なんか幼稚な曲ないかなと思って、まあ、香水かけようかなと思ったんですけど、
ああ、はい、はい、
うん。あ、これ一回前かけたな、しょうもない。で、なんでもあれ、しょうもないの、もう一回かけるの腹立つなと思って。
うん、
また、なんか、似たようなしょうもないやつないかなと思って。せい、俺これ聞いたことないけど、うちの娘がなんか言うとったと。
は
あ、パパ聞いてこんなしょうもない曲あんねん。って言うと、あれ何やったかなで、今日、朝が寝とったのに、こう、起こし、ちょ、あれ何やった何パパ。ほれほれ。なんか、空見てたら、なんかそれ星やったとかって。え、何それ。いつ言うてた2年ぐらい前。
そんな覚えてるかって。
わかったということで思いついた曲をおかけしましょう。はい、ユーリのベテルギウス。空にある何
か。週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ユーリさんでベテルギウスお届けしました。
僕はね、逆に今回の曲を選ぶときにものすごい大人の曲をかけようかなと思ったんですよ。まあ、ソウルの曲に本当にね、すごいなっていう大人の曲がいっぱいあるんですよ。
はい、
で、まあ、それってまあちょっと、まあ、伝わりにくいし、まあ、今日は小児病の研究だから、まあ小児病のまあ、曲を選ぼうかっていうので、まあ、このベテルギウスにたどり着いたっていうのは先ほど申し上げた通りですけど、まあ、そのうちの娘が、えらい文句言ってたから最初の歌詞はこうですよ。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。
うん。
これはね、うちの娘はね、おかしないこれと。
どういうことって。
うん。空にある星が何、空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。知らんかったんか、星やって、それ。何か見つめてたらって、それ星やと思って見てるやんかと。
うん、そうですね。うん、
それをこう、まずその知らんということもないし、
はい、
その女性の方も、うん、この男の子は星を知らないって思うこともありえないでしょ。
うん、
だからもうちょっとなんか意味わからへんと、うん、こんなことに自分がこうなれるタイミングが全くつかめないと。
はい、
これ娘の弁ね。
はいはい。
僕も全くその通りだと思う。僕はそれだけを聞いてたんでね。 まあ、この曲はしょうもないかどうかは、まあ、知らなかったんですが、どうせしょうもないやろと思って、その他の歌詞見ました。これなんかえらい売れてるそうです、今さっき、ナムちゃん聞いたら。
すごい人気ですね。
僕は彼歌唱力もあるしね、あの曲も別に素敵な曲だと思いますよ。
はい、
ただ僕はその歌詞に文句を言いたい。ね、これちょっとおかしい。
はい、
ね、これ特に僕はね、これどうせ中身見ておかしいんやろなって、パッと見たら、もうあっという間にすぐ出てくるわけで、おかしいところが。例えば僕ら肩並べ手取り合って進んでいく、辛い時だって泣かないって誓っただろう、
うん、
だから辛い時でも泣かないよって二人でこう誓ったわけですよ。
はい、
ね、だってまあそれでいいですよ。
はい、
だけどまたちょっとしたらね、
うん、
今日に泣いたり笑ったり繋いでいく、泣いとるやないかお前。
さっき泣かないって誓ったのに、
ね、誓ったやないかお前、
うん、
いこれね、なんかもうなんか変な
確かに
上げ足取りやって思ってるんでしょうけどね、みんな。
うーん、
でもこんなことをで、誓ったんやったら、
うん、
で、この誓いは、だから、まあ、誓ったけれども、泣くこともあるよねっていうふうに解釈するんでしょ、皆さん。いや、わかった。100歩言ってて、それでいいとしよう。
はい。
で、誓いっていうものは大した意味がないってことですわ。その誓うっていうこと自体に意味があって、
うん、
その本当にそれ通りに生きていくことは大した意味がないと言ったな。ってことになるな。な。おっしゃ、次行こう。僕ら、肩並べ、手取り合って進んでいく。辛い時だって、二人だって誓っただろう。
誓ってる。
辛い時に別れるっていうことを含んどるんやな、お前らと。含んどるんやなと。どっちやねん。いや、これは、この誓いはちゃんとした誓いで、さっきの誓いは違うんやと。
うん、
おった誓うなよ。
ちょっとね、言ってることが、なんか おかしい感じは確かにしますね。
雰囲気でやっとるんですわ。
うん、
石破茂が憲法9条は、対等にするためにも改正しなければならないとかって言ってたのと一緒じゃないですか。
うんうんうん。
いや、あの時の憲法9条の話は今とは違うんだ。
うん、うん。
独立国家というものは対等でなければならない。でもめちゃくちゃ奴隷になっとるやないか
い。はい。
あの時雰囲気で言ってただけでしょ。あとお前、辛い時だよ、二人だって誓ったんやったら、辛い時こそ二人で手を取り合えよ、ちゃんと。
うん。
でもそれやらへんのでしょ、これどうせこいつ。なんでか言ったら欲しかどうかも知らんって思われとんやろ、お前と。なんじゃこれもう。何喜んでんの、日本人。と思いませんか。
でも有利のこの解釈は先生しか出してない。
こんなもんおかしいわ。世の中にはもっとほんまもんの感動があんねん。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、僕はもう直感的に、あ、きっとあの曲やったら小児病的やろなと、こう、
うんうん、
本能的に娘の遠い2年前の言葉を思い出して
、はい、
あれやったら結構香水的にいけんちゃうかと思って見たら、
うんうん、
案の定そうでしたと、
はい、
ね、お好きな方ほんとすいません、おられるんだと思いますけど、いや歌詞なんかどうでもええって思ってはるやんと思いますけど、
大事です、ね、ちゃんとね紐解いていくとね、
そう、なんかそう思ったらね、だんだん腹立って聞けなくなってきますからね。いやほんまに、いや、こういうところに日本の文化的小児病が現れてるんやなと思いますよ。で、こんなことばっかり聞いてるから、バーイシゲールみたいな人が総理大臣になって、なおかつ今2、3割支持されてるわけじゃないですか。でしかも、なんか外交の時でも、日米外交の時に全然交渉しないで、プレゼントガッサー持ってって、トランプに、ありがとうありがとうって言われて、石破帰ってって。
うん、
で、24% に完全引き上げられるかやったら、また今度もたんまりもプレゼント持って、これでなんとかちょっと下げてくださいって。
もっと大人の人がね、総理じゃないとね。
そうなんですよ。でも、そういうバーイシゲール的 総理がいるのは、うん、こう有利的、ベテルギウスヒット状況があるから。
そういう大人がもうワンサ
カ。ワンサカいて、あともう香水でドルチェ、アバンド、ガッパーナーって歌って、僕は人間のクズだよーって、いうのある、あね、あんなん聞いてるような社会ではそうなりますわ。そこをなんとかせなあかんっていうのが、うん、今回の石破茂という知事、日本的小児病の研究というものの、
はい、明日発売、
今回ですか、そうです、明日ですか、ぜひね、これね、ご覧いただきたいなと思います。
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、よろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。うん、それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
ちょうどね、これからも石破茂がね、うん、まあこれアメリカとこう対峙していると対話していくんですけど、
うん、
絶対無理じゃないですか、そんな大人と子供が交渉して大人の行動を変えれるはずがないじゃないですか。
なんか言いくるめられて終わっちゃうみたいなね、
とりあえずあれ持ってこいっていう、だから要するにガキの使いしかならないんですよね、うん、じゃあお前の親父のとこ行ってあともう5兆円くらい持ってこい、こらと、あ、じゃあ、5兆円ちゃうな。まあ、50兆にしとこう、50兆。50兆持ってこい。わかりました。って言って。
それ、周りがなんとか言わないもんなんですか？
周りももうガキどもだから。
あ
ら、
もう。そんな人しかいないんですか？
もう飽きませんわ。だから今のゲールの周りはね。だから、子供は子供でまとまってるし、大人は大人でいますからね。本当は官僚が大人やったらええんですけど。もう、世も末ですわ。だからまあ、それでもなんとかやっていかなあかんから、あのこの政治がまだマシやなと、立派やなという人をなんとか探して、うん、我々明日を切り開いていくのが大人の仕事ですから、
はい、
まあ、皆さんなんとか大人になって小児病を脱却しながら生きていきましょう。
ぜひあの、ね、表現者クライテリオの最新号、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。